あ、ちょっとドアが開いて、なんか子供がなんかしてる。ちょっとすいません。
どうぞどうぞ。大丈夫ですよ。
はい、戻りました。
お子さん起きてるんですね。
そうなんですよね。なんか結構夜なんですけど、こう、
うん、
まだ結構ね、もう秋で寒いねみたいな話をしてるのに、かき氷未だに食べるんですよ。
かわいい。
ね、
食べたいって言うってこと？
そう。で、なんか寝よっかなと思ったら、あの、歯磨きしようねって言ったら、うん、まだかき氷食べてないって言って。
かわいすぎる。あ、そう。
で、それが極端だから、あの、歯磨きした後で、歯って思い出して、食べたいって言ったら、
うんうん、
あの、しょうがないって言って、氷だけあげるんですけど、蜜かけず。それでも、美味しがって食べてるっていう。そう。なんか、
それめっちゃいいな。
そう、
うんうん、
食の好みがちょっと変なところがあって、なんか例えば、
うんうん、
あのそうめんとかもこうめんつゆをかけると怒るから
うん、うん、
白いままチュルチュルって食べてて、なんか素材そんなに好きみたいな、あの、うんうんうんうん、感じの食べ方をしてますね。
へえ、あ、面白いっすね。いや、なんか
でもちっちゃい子とかありました？あ、
ん？
あ、なんか話切っちゃったかな。
いやいやいや、なんか面白いなって思ったのが、はい、そのかき氷の本質ってどこかって考えた時に、
あ、
鉄道さんのお子さんは氷なんだなって思う。
蜜じゃなくて氷っていう。
そう、そう、どちらかというと僕は蜜とか、まあ、こういちごシロップとか色とか、うんうんうんうん、そういうところに行って、うんうんうん、氷ってのはまあついでというか、
はいはいはい、
なんかそのシロップを口に運ぶための皿というかメディウムみたいな、そういうぐらいに捉えてたのが。
メディウムってすごい難しい言葉が出てきましたね。
なんかお子さんは その氷の方がその本質だと思って、氷を食べたら満足するわけなんですよ、
ね、そうなんですよね。
それがめっちゃいいなと思って、なんか子供、
うん、
子供ならではのピュアな、なんか感覚だなって思って聞いてて、
いや、
そうめんに関しても僕はそうめんって薬味を食べる食べ物、
はいはいはいはい、はい、
薬味のためのメディウムだと思ってるところがあるんですよね。
はいはいはい、
なんかそれってもうなんか大人になってしまったというか、なんか汚れてしまった感じもなんか感じるし、確かにこうそうめんをの麺がいいっていう人もいれば、めんつゆがいいみたいな、どこをこうメインとしてるかみたいなのは人それぞれですよね。
まあでもね、ちょっとね、心当たりがあるのは、白いご飯は僕も好きだったから、はい、まあ、何もかけてないご飯。そこ。
はい、本当ですか。
そこまでは、え、そういうのも。
白飯だけパクパクいけるかみたいな。
そうそうそうそう。
今でもいけます？
まあ今でもまあいけるけど、
あ、本当。
ちっちゃい頃は、もっとそうだったかなっていう。
へぇ
ってことは、え、待って、なんか変な偏りがあるのかな。こう遺伝子的になんかあるのかな、わかんないけど教えてないですからね。ちなみに
はい、
ソースとかマヨネーズって好きでした？
ソースとかマヨネーズとか好きですよ。好きです、好きです。
なんか苦手だったんですよね。
そんな人いる？
最初は苦手だった。
本当に、うん、すごいすごいな。たこ焼きが目の前にあったとして、ソースとマヨネーズが置いてありますってなってもかけない子供だったってことですか、鉄道さんは？
ね、たこ焼きですでにかかってると、うん、取る時がちょっとあって、
あ、取る。
で、
すご
何もかかってないと少しだけ塗るみたいな、淡めに塗ってたかな。でも普通にかかっているよりももっと少ない量が自分の好みだったから、大抵はちょっと濃いなと思って、はいはい、でも青のりはどけたくないから、青のりをなるべく取らない。
無理じゃん、それはもう
難しいなって。まあでも
青のり残しのソース拭いみたいなのは難しくないですか？
基本難しいんで、青のりが多いところのソースだけ残してちょっとこうこそいで食べるみたいな感じだったかな。っていうか、なんか自分の話ばっかりしちゃってるけど。
いやいやいやいや、めちゃめちゃ面白いです。
本当。まあ
味 うん、味濃い方に濃い方に進むと思ってたんで子供って。
あ、
鉄塔さんもそうですし、鉄塔さんのお子さんもなんか味ない方に美味しさを感じてるっていう、う
ん、でもなんか米、氷はね分かんないけど、米の場合はすっごいたくさん噛むと、うん、あの甘くなっていくん。
あ、それなんか聞いたことあるな。
くないですか。
なんかキリンっていう芸人 の、 はははは、あのホームレス中学生っていう本を書いた方が、なんかすごい貧乏の家庭だったんですけど、うんうん、米を噛み続けるとなんかふわって味が上がってくる瞬間があるって言ってて、あ、それを思い出しましたね。
同じ経験というか、ま、貧し、うーん、そんな貧しかったか分かんないけど、いやでもまあ比較的貧しいぐらいだったかな、うん、でもあのね、
うんうんうん、
もしかしたら僕それ以上に噛んでるかもしれなくて、あの、あ、でも汚いからカットしてもいいんですけどあの
続けてください。
ずっと噛むじゃないですか。で、うん、どこでやめるかの基準が 歯と歯の隙間を通るくらいまで細かくなったらOK っていうのがあって、すごいじゃんそれ。それでもう完全に液体になるんですけど、そこまで噛まないと気が済まないから、うん、ご飯がなんか2時間とかひどい時がかかっていて、
あ、すごい。
ずっと噛んで甘いなって言って、
それ親にも1時間噛みなさい、
いや、
とか歯の間通しなさいとか言われたわけじゃないで
そんな親いたらやばい
自主的にやってるんですよね。
そう、それ
ね、
自主的に、まあこれが美味しいと思ってやってたかな、
うん、すごいな。
でも不便、日常生活でそれをやりすぎると結構困るぞってことに学校行き始めて気づいて
気づけてよかった。
そう、うん、でも高学年になる頃にはある程度早くなってたんじゃないかな、うん、とは思いますね。
いや、そうですよね。昼休みとか、
うんうんうん、
給食の時間とか全然間に合わなくなっちゃいますよね。
そう、
それだと、
ね、あのね、何だったかな、テレビでその原始人の話で、原始人は何万回もう1回の食事で噛んでましたみたいな話を見た時に、はい、ふーんって思いながら数えてみたら余裕で超えてて、あの自分の方が
え、すごいじゃん。
大して硬いものも、食べてないのに、あれこんなもんかって言って、
う
ん、
原始人に対してちょっとマウント取っちゃうみたいな。
恥ずかしいですね、原始人もういいじゃんそんな祖先のことって思うけど。
すごいな、原始人より噛んでた時期があった
の、うん、どうもというか、そうでしたね、うん、
すご、
まあまあという、どうしよう、そうそう、オープニング、
あ、タイトルコールいきますか。はい、じゃあいきます。
はい、
それでは今週のイメージキャスト、11月28日土曜日の朝になりました。おはようございます。
あ、ちょっと待ってよ。
合ってます。
10月 ?10 月かな
?10 月か。
10月ですね。はい、
ちょっと待って、仕切り直す。10月28日の土曜日の朝になりました。おはようございます。ニセアズマです。
鉄塔です。
イメージキャストは、個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動しているニセアズマと鉄塔が、自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるようなないようなトピックを中心に、毎週2人が気になったもの、発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。はい、できた、はい、タイトルコールこれやってみたかったんですよね。
ありがとうございます。ちょっと僕も半笑いで言ってしまった
いや、面白いな。
まあいいか。いや、
めちゃめちゃ気が楽ですよ、なんかこちら側としては。鉄塔さんはちょっと緊張してるかも分かんないですけど、その僕としては、
いや、
あの、責任がないというか、
はいはいはいはい、はい、
こんなにポッドキャストの収録でリラックスしてる人もそんな珍しいんじゃないかなってぐらい
なるほど、
リラックスしてます、はい、
もうなんていうか、人の庭でこう好き放題やっていいよみたいな、そういう状況かもしれない。
そうそうそうそうホームアローンみたいな、なんか親がいないからみたいな、
はいはいはいはい、
お家で好き放題やってるみたいな、なんかそういう自由な気持ちで今臨んでます。
いや、もう荒らしてください踏み荒らして
荒らさないよ、気をつけないと 怒られちゃうから、
ね、いやでホームアローンってでも今考えるとなんか放送できるのかなって思うぐらい結構ひどいことしてませんか、うん、なんか
確かにな
んか頭燃やしたりとかしてましたよね。
なんかしてた
そう頭が燃えるシーンでわーって言っててはははは、みたいな、ははじゃないよみたいな
それはいいんじゃないの別に
いやなんかね、いやまあ頭燃えるのはまだこう堂々としてるんですけど、結構陰湿だなと思う、うん、なんか今でもはっきり覚えてるシーンがあって、
うん、
あの多分玄関から入ろうとするはずだってなって玄関のドアノブをめちゃめちゃ加熱するシーンがあるんですよね、熱々にして、うん、でそれを持った時に、うん、あちーってやってあのあ電気が流れるんだったかな、
うんうん、
でそれでしてやったりみたいなシーンがあってなんか、
うんうん、
ちょっとかわいそうだったんですよね
泥棒側、泥棒サイドに、
いや、う
ん、同情しちゃったんだ。
ちょっとね、あちゃんと仕掛けにちゃんとはめてしまっているというか、なんかこうとっさになんかしたとかじゃなくて、うんうん、こう周到に練ってるじゃないですか、
うん、子供ながらにね、
そうそう、うん、考えてでこうやればいいはずって言ってはめてやったみたいな、なんかもうどっちが悪者か分かんないみたいな、
うん、あー確かになんかギリギリかもな、そう考えると、
うん、
なんか大義名分的にはまず子供だしみたいな、
う
ん、で
そうそうそう
相手泥棒だしみたいな、
そうですね、
のはあるけど、だからといってドアノブに電流流していいのかっていう
そうですね、なんかそう妙にそこだけ覚えてて、こうまあ最終的にハッピーエンドだったような気はするけどあれやってよかったのかなって、うんうん、こう結構ね映画見ててあれってやってよかったのかなって最後までこうトゲみたいに刺さってもうモヤモヤしちゃう時が多いんですよね。
あーホームアローンに限らず、
そう
映画でそういう体験をすることが多い、
割と多いですね。なんか主人公が大ミスをしてそれを挽回するストーリーとかよくあると思うけど、
うんうんうん、
なんかミスをしたのが挽回できたから、まあ、周りにかけた迷惑分マイナスでトントンの状態に戻ったんだなって思うと、ミスをしたことがやっぱり許せないみたいな、
あ
こう、はい、主人公とかが、
うんうんうん、
なんかでそれでうわ俺心は狭いなみたいに思っちゃう
はいはいはいはい、わかる、わかるかもな。なんか映画とかアニメとかでなんか敵から追いかけられてるとか、うん、カーチェイスとか、
はいはいはい、
走って逃げてるっていう時になんか街のものを壊しながら逃げるとかがあるじゃないですか。
あるあるある、
スーパーマーケットとかなんかモールみたいなところを走ってぐちゃーみたいなとことか、
うんうん、
高くかかっている橋を壊しながら進むとかなんかジブリでもあった気がするんですよね、うん、なんかラピュタかな、
うん、でもよく出てきますよね、そういうシーン。
そうそうそう。なんかそれ見てる途中に、なんか、あ、これ後でどうするんだろうみたいな。弁償とかすんのかなとか、
いや
からどうやって立て直すんだろうみたいなのが気になって、っていうのは僕もちょいちょいありますね。
そう、だからそこを気にしなくなる薬とかがあれば、一回飲んで、
薬
それから見ればいいんですけど。
うんうんうん、小林製薬とかが。心配しなくなるみたいな、
うん、なんかそういう小林製薬っぽい名前で出してほしいですね。
ね。だけどめっちゃわかるな。
まあだいぶマシになりましたけどね。なんか、
うんうんうん、
大人になるとそういうこう病的なものってどんどん薄まっていくと思うんですけど。
ああそうですか。そういう体感があります。
うん、そうですね。まあ米もそんなにこうたくさん噛まなくなったし。まあ、映画もなんだかんだまあ気になるけど見れるようにはなったから、まあ、
うんうんうん、そっかそっか、うん、共感性羞恥みたいなのも言葉ってよく聞くじゃないですか。
え、何ですかそれ。共感性羞恥、
共感性羞恥ってなんか一時話題になったと思うんですけど、なんか主人公が恥ずかしい目にあったりとかしてると、
あ、はいはいはいはい、
見てらんなくなるみたいな。
あ、それも結構ありますね。
あります。
なんか辛くなるから、うんうんうん、離れてみたいとか、まあ、
かわいい、
見ないっていうことはちょっと、
うん、
なんだろうな、こう隣の人に話しかけちゃったりする時もありますね。なんかうわこれはきついみたいなことを言いながら見ないとちょっと耐えられないみたいな、
やっぱあるんだけど、それもなんか昔よりは大人になった、
もう全然だいぶ うん。
へえ。
まあ見れなかったっていうの、見れないっていうか見るのがもう疲れすぎるので、疲れるじゃないですか。感情を揺さぶろうとしてくるし、その映画の方は。映画のやつは、
ね。映画のやつはね。
そう。ねえ。自分はそんな感情、ストーリーだけこう見れれば嬉しいけど、感情をこう不用意に揺さぶられるとそういうところじゃなくなってくるから、なんか疲れてくるっていうか。
そんな人いるんだ。それ珍しくて面白いです。
いや、
そっか。なんか感動しに行ってるものとばかり思ってました。映画を見る人ってのは。
いや、感動しない方が見やすいから、なんか友達と一緒にいても一人だけこう、なんかボロボロに泣いて、なんか笑われるみたいな。
うんうん、あ、泣いちゃう時もあるんだ。
泣くのもあるし、なんか嫌なんですよね。嫌っていうか
、うん。なんか映画見て泣いちゃうっていう鉄道さんあんまりイメージできてなかったんで新鮮で驚きです。
いやー、なんかどんな映画好きですか？急に聞くんですけど、
最近あんまり見てないですけど結構いろいろ見ますよ。なんだろうな、はいはい、だけど SF とかホラーとか結構好きですけど、本当にアニメでも何でも見ますね。
あ、じゃあ何でも見れるんだったら、あの、すみっこ暮らし見てほしいんですけど。
すみっこ暮らし見ましたよ。
あ、あれやばくないですか？
あれやばいっすよ。
あ、やばいですよね。あ、よかった、あれはやばい、よかった、これはみんな共通認識ですよね。
すみっこ暮らしに対する評価って、
はい、
あれ僕結構斜めというかうがった感じで、
はい
はいはい、流行り物のキャラクターなんでしょうっていう風に思ってたんですけど、映画面白いらしいみたいなのを聞いてみて、180度イメージが変わったというか、
あ、
めっちゃいいなって思いました。
あ、ですよね。あれは、うん、あれは泣くでいいんですよね。
泣くで合ってます。
泣くで合ってます。あ
いいんですよね。
いやー、まあ、あの時もなんか自分だけめちゃくちゃ泣いてどうしたのみたいになっちゃったりして、もう二度と見るかみたいな、まあ、そこまでは言わないですけど。
いや、そうなんですよね。多分それは鉄塔さんも隅っこ暮らしの側面があるっていうことだと僕は思うんですよね、
はい。まあ、もう僕も隅っこ、偽東も隅っこかもしれないし、
そうそうそうそう。だからその、隅っこ暮らしのその隅っことは何なのかみたいなね。
はいはいはい、はい。
ことが、やっぱ大人になると響くっていう
か。
あ、自分も隅っこで生きてるところあるなっていう人は、絶対響くんじゃないかなっていうふうには思いますね。
なるほど。
うん。
じゃ、隅っこ度が測れる映画。
そうだね。あれで泣かない人いるのかちょっとあんま想像つかないけど。けど、隅っこの逆って何？部屋の真ん中で生きてきた人なんだなっていうふうに思いますね。そういう人は
部屋の真ん中、うん、確かに隅っこの待機語ってあるのかな。
ね、
なんだろう、メインストリームとか王道とかなのかな、うんうん、
自分のいる位置とかに違和感を感じない人っていうのが、まあその人いない気もするけど、もしいたなら隅っこ暮らしではない気はしますね。
確かにそういう時はあるけど、
うん、
まあずっとそこに居続けるってことはないから、
うんうん、
まあみんな隅っこ性をはらみ生きていると、感じですかね、
うんうん、まあ、だからヒットしたんじゃないですかね、あ
の、そうか、
キャラクターといい映画といい、
うん、
すごいいい映画ですよ。泣いて合ってます。
よかったよかった。
てか、合ってるとか別に気にしなくていいんですって。なんか、鉄塔さんそれありますよね。なんかこう、社会から監視されてる感じというか、合ってるかどうかが気になるみたいな。
それは。
ところありますよね。
ある。すごく強いと思いますね。なんか、病気だなっていうのは、半々、ね、半分は自覚してるんですけど。
うんうん。
なんだろうな。
気になっちゃう。
例えば、
うん、
そう、買い物するときも、正しさが伴わない買い物は、浪費だみたいなことを
何それ。あ、そう、
なんかそういう思い込みがあるんですよ。で、それにそんなことはないって言ってる。で、それでバランスを取っているのが今の自分で、正しさのない消費は浪費だっていうのが まずベースにあるから、
あのちょっと具体的ななんかあります？それなんか 例が欲しいです。
例えば漫画買わずに参考書買った方が頭良くなるなら参考書を買った方がいい。
おお、なるほど、
うん、まず前提がそこにあって、いや、うんうん、それは違うぞっていうのを後から差し込んでいくんですよ。
うん、
じゃないと漫画が買えなくなっちゃうんですね、っていう。
なるほど。最初に出てくるのは浪費だぞみたいな気持ちがこう反射的にまず出てくるっていう感覚なんですか？
そう、スタートラインがそこなんですよね。
うんうんうんうん、
だからなんか何も成果物のない一日はなんか無駄な一日だったみたいなのがまずあり、
あーけどわかるかもな。
そうじゃないっていう自分がこう後天的に生まれてきたから、
うんうんうん、
ちょっとこう発言力弱いんですけど、まあ
うん、うん、
いやそんなことないよってこう自分で励ましながら、もうなるべくこう元気づけるっていうスタイルですかね。
いやーけどリアルだなって思いますね。すごい正直だなっていうか、うん、僕も目つぶってるけどなんかそういう心の動きってめちゃくちゃ
ですよね。
あるな、生活の中で。うん、
いやー正しさっていつ教えられるんですかね。正しいのが勝ちみたいな。
うーん、何が正しいかとかは全然わかんないんですよ。その
はいはい、
間違ってるんじゃないかっていう不安だけが常にある感じがするんですよね。
あ、確かに、うん、うん、確かに正しいのが分かっていて、そのルールが分かっていて勝ち方が分かるゲームだったらいいんだけど、
うんうん、
なんかルールが分からないゲームで勝ちとかなんか良い行いがあるはずなんだけど分からないみたいな、
うんうん、
そういう漠然としたイメージの中で生きているっていう。
僕はなんか割とそういうイメージですね。
ねえ、なんかいやそうじゃないって言ってくる自分がいるっていう。
うん、自由にやっていいんだよみたいな、後から言い聞かせるみたいな。
うん、いや最初からね、こう自由にっていうか、そんなに縛られてない人もまあいるんだろうなと思うんですけど。
うんうんうん、
そうでありたかったなっていうのはちょっと思
う。なんか僕は結構諦めた感じがありますね。
ああ、いや諦めたい、
うん、
それは一応なんか前提として正しさがありそうだっていう中で、そこを追いかけるのは筋が悪いっていうのに行き着いたみたいなことですかね。
というか、ちょっとぼんやりした話になっちゃうかもしれないんですけど、そもそも正しくない環境みたいなところに移動していってっていう、なんかそういう人生を歩んでいくっていうか、あの会社勤めではないんですけど僕は、
はいはい、
だから会社勤めだったら朝決まった時間に起きるのが正しいじゃないですか。
そうですね、確かに。
けどフリーランスだったらその圧力みたいなのは多少緩むかもしれないし、うんうん、そもそも仕事してなければ、まあ、何時に起きたっていいじゃんっていう風になるかもしれないですよね。なんかそういう、なんか自分のその環境とか前提とかシチュエーションみたいなのを正しくないものにしていって、うん、全部諦めるみたいな。全部ありだと思えるような状況を作ってきた人生だったような気もしなくもないですよね。
それは正しさに対する対抗手段として、なんだろう、生きるための知恵みたいな側面があるんですかね。
うんうん、そうですね、なんかサバイブ術的な感じがありますね。なんか自分を完全に正しくしようとするとめちゃくちゃ大変というか。
そうなんですよね。
鉄道さんもそうだと思うんですけど、僕もすごい癖の強い偽アズマも癖の強い人間なので。
そうですね。
なんか会社勤めしようとしたりすると、多分あのお薬必要になってくるだろうなみたいな未来が容易に想像ができるんですよね。あ、それよりは変な環境に行くっていうリスク踏んだ方がいいなみたいなのを直感的に選んでいった感じがありますね。うんうん、すいません、なんか歯切れの悪い感じの話になってしまったけど、
なんかすごい、なんだろうな、分かるような、 僕もまあもともと会社員だったから、そこを離脱することによる良さみたいなのは、なんかこの人はまあある意味逸脱した人だって見なされることによって居心地が良くなるみたいな、
うん、はい、
なんかそれは自分に対する諦めというよりは周りに諦めてもらう、うん、申し訳ないけど、
うんうん、
自分はこうなんですよ、で、あ、仕方ないねってなることにより、その、うん、それ以上正しさを追求しなくていいポジションが、まあ、ある意味得られるというか、で、うんうん、これは計算してやってるというよりは、なんかみんな無意識に経験上そういう行動が、なんだろうな、
うん、
自分のためになるっていうのをなんか無意識に知っててやってるみたいなところがあるんじゃないかなと思ってて、
はい、
うん、
そうですね。
だからなんだろうな、まあ人間ってすごい逃げに、いろんなものからこうちゃんと逃げながら生きてかなきゃいけないけど、うんうん、逃げてるってことを自覚すると逃げられなくなっちゃうっていう癖があるから、逃げてるってことを自覚せずにうまく逃げるためのなんかトリックをいっぱい持ってると思うんですよね。
ああ、本当にそうですね。そう思いますね。
うん。で、それ全然もちろん、全く悪いことじゃないというか、生きるために必要なことを淡々とやってるだけなんで、
うんうん、
でもなんか逃げるって言っちゃうとダメなことのような感じがしちゃうっていうのがなんか病気としてあるから、うん、その病気を発症させないように逃げるっていうトリックみたいな。というふうに人間のことを見ているんですけど。
めっちゃわかりますね。確かにそうかもしれない。で、ちなみにそのなんか前提が変わると生きやすくなるみたいな話の原体験ってまあしっかり僕覚えていて。
へえ。どんな、いつ頃ですか？
小学校5年生の時に。
結構早いですね。
はい、小学校5年生の時、まあ変な子供だったんですけど、その時に友達からあだ名で宇宙人って言われたんですよね。
はははは。
で、今思うとそれってなんか悪口的な意味が含まれていたかもな、なんていうふうに思うんですけど、
それが心地よかった。
めちゃくちゃ生きやすくなったんですよね、そこから。
はいはいはいはいはい。いや、なんかわかるな、それ。
宇宙人として捉えてもらっていいよみたいな風になったし、不思議と嫌な感じが一切なく、むしろ生きやすくなった感覚があって、まあ鉄道さんのさっきの話聞いて、ああ自分あれかもなみたいな、
はいはいはい、
それでトリックを最初に知ったのかもなっていう風に思い返しながら話聞いてました。
うん、なるほど。ああ、でもそういう体験は多分多かれ少なかれ、なんだろう、変な人として生きている人はかなり持っている可能性が高いなっていう、うん、気はしますね。
うん、
ね、いやでも本当にそうだなと思って、ただこれ問題があって、はい、いやこれをね、西東くんにその見解を言ってしまったことによって、西東くんがそのトリックを使えなくなってしまったら、はい、もしかしたら良くないかもしれないから、今ちょっとそういえば俺は悪いことをしているかもしれないってちょっと思い始めてるんですけど。
優しすぎるな。全然大丈夫ですよ。
大丈夫。あ、よかった。大人だ。
うん。
いや、でも自分に対してもそれがあって、あ、これはトリックだなって気づくと、うんうん、なんかその効力が弱くなっちゃうんですよね。で、弱くなるけど、トリックであっても使ってよいっていうもう一人の自分が現れて、で、うんうん、トリック、だし、これは嘘なんだけど、それに頼っても良いって言って、こう偉そうな感じで言うんですよ。
うんうん
うん、で言ってもらわないとなかなか頼れないから、なんていうか成り立たないんですけど、でそれで、うん、トリックだと分かりながら、なんだろうな、いや社会に馴染めないからフリーランスやってるんですよみたいな、集団生活苦手なんでって言って、うんうん、本当は苦手っていうことにすることにより生きやすくなっているだけで、
うん、
まあ本当に苦手なのかできないのかって言われたら、実はできるかもしれないし、
実はできたりするんですよね、厄介なことに。
できてる時もあるし、 まあ、辛い時があるのも事実だけど、まあ、そんなのはみんなそうなんで、なんか馴染めないからそこにいないんだっていうのは、まあやっぱトリックなんですよねって言ってて、なんか自分でだんだん辛くなってきた。
大丈夫？ダメだよ。今回は明るく話すって僕決めてますからね。東さんが体調悪くてちょっとどんよりしがちっていうのを聞いてて、ちょっと偽東としては明るく話すっていうのを今日務めようと思
って。 それでこそ偽東くんですね。ありがたい。
いやけどなんかその思考の感じというか、そのトリックってことに気づかないようにさらにこうメタな視点というか、うん、なんかメタ視点のさらにメタ視点のメタ視点のみたいな、自分を見てる自分を見ている自分を見ているみたいな、
うん、
まあ、そこでこねくり回してまあなんとかギリギリバランスを保つみたいな、そういう、
そうですね、
感じはめちゃくちゃわかるし、そういう意味ではデッドさんとニセアズマはかなり近いものがあるなって思います。
いやー、なんかこういう話あんまりしてこなかった気はするけど、なんか、
あ、そうですか、
うん、うん、いやなんか話せてちょっと嬉しいですね。
本当よかった。
そうなんですよね、トリック難しいですね、うん、でも逆に言うと人間というか自分自身って結構簡単に騙せるんだなっていうのは割と思う。
いやそうですね、めちゃくちゃ騙すの得意ですもん僕、自分のこと。
なんかそれをもう能力としてこう生かしていけばもうそれで全然いいというか、
うん、
そのめちゃくちゃ得意なんですっていうのはどういう時に騙すんですか？
いやなんか、まあ、そのいわゆるあの ADHD 的な、はいはいはい、特性が僕は強い人間なんですけど、 ADHD の人って見えてないものはないって思うんですよ。
はあ、はあ、すごい
傾向として。
めちゃくちゃすごい。
わかんない、僕医者じゃないんでちゃんと気になる人は調べてほしいんですけど、うん、棚の中にしまっておくともう忘れてしまったりだとか、逆にこう、はいはいはい、覚えておきたいから部屋が散らかってしまうとか。
じゃあ、まあ、例えば先延ばしにしたいものがあった時に書類出すみたいな、めんどくさいな、
うんうんうん、
でそれを一旦引き出しにしまっておけば割と一旦本当に忘れてなかったことにできるみたいな、
うん、なかったことにできます。
おお。でそれがなかったことにできないタイプの人はどこに入れておいてもなんか頭の片隅でタスクがあるなって思い続けてしんどい、
はい、
みたいな
と思いますね。はい、だからそのタスク管理にも使えるは使えるかもしれないですね。
なるほど。僕タスクリストに書くのはでもちょっと似てるのかもしれないですけど、タスクリストが苦手なんですけど、うん、その理由が、はい、全部バーってやるとすんごいしんどい気分になってくるんですよ。
圧が、情報の圧が
しんどい。そうですね。だから今日やることだけのリストをその日に作ってやるんだったらまだマシなんですね、
うんうんうん、
だから大きい大規模なプロジェクトごとに分かれたようなタスクリストってなんか今までこう必要があって何回か作ってきたんですけど全然定着せずに、はい、結局5個ぐらいまでしか書かない、はいはい、その iPhone のタスクリストがあるんですけど、あそこに、うんうん、まあ5個というかそのぐらいを上限にしてざっくり書いてで、うん、これをやるぞってやらないとなんかタスクが見えちゃうとちょっと重くなっちゃって、
はいはいはい、
怖いみたいな、タスクリストが怖いみたいな、
うん、怖いね。
だからそれ見えなくすことによってなんか集中できるっていうのはちょっとあるかもなと思いましたね。
あるある。
そういうタスクリストないかな。
え、そういうタスクリスト、
なんか思いついた予定を全部書いても全部一旦見えなくなって、うん、今日やることだけしかもこう限定的に見せてくれて、
あ、いいっすね。
背景にあるタスクは厚みとして表現されてるっていうか、
うんうんうん、
なんかこうもわってあって あるなっていうのぐらいしかわからないようなタスクリストが欲しいの、うん
うん、いいっすね。あ、これ圧強くないですか、強めますか弱めますかみたいな、なんかマッサージ屋さんで痛くないですかに近い質問をちょいちょい投げてもらってちょっと今きついみたいな。
なるほど。でそしたら1個とかになって目の前にあるその1個のタスクをバーってやって、うん、ゼロになったらポッて出てきて だ、あ、それめちゃくちゃいいな。
いいっすね。あったらいいっすよね。
欲しい。やばい、発明してしまったかも。
そうだから、あったらいいなとかも思い浮かぶってことは、なんか日常でハックできるようなところも結構あるってことだと思うんすよね。
そうですね。
取れ高的には十分だと思うんですけど。
はい、十分だと思います。
だと思うんですけど。
が、何でしょうか。
ちょっと話しておきたいというか、
はい、
東さんが心配だっていう。
そうですね。
話ちょっとしたいんですけど。
そう、そう、あの、そうなんですよ。
僕偽東なんですけど、僕が呼ばれたってことは東さんがちょっとピンチっていうことですよね。僕あんまり詳しく知らないんですけど。
あ、僕も
今結構やばいんですか、大丈夫そうなんですかね。
あんまりディテールが見えてはいないんですけど、
うんうん、
多分今病み上がりぐらいなんですよ。で、
あ、はいはいはい、
風邪なり、まあ、いろんなものが治ったとしても、そっからリカバリーするための大変さがまだ待ち構えているかもしれないなと思います、
うんうん、ああ、なるほどね。
っていう、うん、でもただ体調自体は多分病み上がりのようなことをちょっと言ってたので、まあ、うんうんうん、山は越えたのかなと思っている。
リカバリーもね、ちょっとよいしょってやんないとできないことではありますもんね。
そうですね、
うん、
ただまあそれも心配だけど、ネガティブなことしか思い出せなくなる精神状態だったらどうしようと思って前回心配してたんですけど。
前回ちょっとそんな感じありましたよね。
そうそうそう、
うん、
でもよかった、よかったっていう話を何個か出してくれたから、とりあえず、あ、まだ大丈夫かなと。
いや、そうですよね、まあ、体調もそうだしメンタルも、まあ、密接に関わり合ってる。
そうですね。で、なんかインフルエンザとかにかかるとすごい妄想というか極端な悲観的な思考に陥りませんか？ませんかっていうのもなんですけど。
あ、僕はそんなにないですね。
ないですか？
瀬戸さんあるんですか？
そう、なんかすごいこう自分のせいでなんか悪いことがいろいろ起きてるような気持ちになってきて、
ああ、
こう、まあ例えばインフルエンザになったことですら、なんか自分は本当はそれを望んでいたのかもしれない、なんて悪いことをしたんだみたいな気持ちになっていくんです
よ。ああ、日本代表のスポーツの試合とか見れない人ですね。
ああ、
負けてくると自分のせいとか思っちゃう人。
いやー、なんかね、雨男だからとかハッハッハッって言える人がなんか羨ましくて、うん、本当に俺が雨男だったらどうしようかって統計を調べ始めるみたいなことにそっちに行っちゃうんで、
うんうん、
でも日常だったら、あ、これは変なトリックだなってパッとわかるんですけど、もうインフルエンザだとそのネガティブ思考に歯止めがかからなくなって、
逆トリックもあるのね、はいはい、
そう、でこうコーヒー入れながらこう泣いてる時とか、なんか、あ、コーヒーの香りだけがいい香りだって思って、ね、もうそれ以外の全てはもう暗く沈んだ
かわいそう
沼の底のような気持ちになってて、うん、っていうな、結構なりがちなんで、東くんもそうじゃなければいいなと。
あー、うん、いや、なんかその前回前々回とちょっとその東さんが疲れてるってなって、
はい、
やっぱリスナーとしても、まあ今一リスナーとして喋ってますけど、リスナーとしてもちょっと心配だなって思ってたところがあって。
いやー、そうですよね。
で、東さんも心配ですけど、なんか鉄塔さんに対しても僕は心配をしてて、
はい、はい、ありがとうございます。
鉄塔さん大丈夫かみたいな感じで割と僕は聞いてましたね、はい、
まあ先週末までは確かに結構バタついていたというか、個人で仕事をすることがまあ普段は多いんですけど、珍しくチームを組んでその棟梁みたいなことをやってたんですよ、
はいはい、
しかも2件あって、
すごい、
その納品が先週まあちょっとあったんで、なんだろう、結構ストレスというか、荷物は重かったなって思いますね。
そうそう、
まあ 体調もちょっと崩してたりしたんで、まあ、東くんほどじゃないにしてもなんか
いやそうそうそれそれなんか前回の放送を聞いててこれ鉄道さん結構厳しかったとしてもこの場所で言えないだろうなって思いながら、まあ、東さんがかわいそすぎるから
そう、
うん、
なんだかんだ本当につらかったら普通に昼寝とかもするしまあ昼寝できてるから全然いいわみたいに東くんの話聞いたらすごい思うっていうか
うーんいやけど僕心配してる身としては何でしょうね、はい、まあ辛さに比べるも何もないと思うので
そうですね
うん辛いものは辛いものとしてあれですね結論としては毎週更新しなくてもいいと思いますっていうのが
優しい
リスナーとしての意見ですはい
じゃあどうしようまあでも多分ちょっとまあするとは思います
何がえ
でも
次の更新
でもどうしようかなそう言われると嬉しいけど、
うんうん、
一旦頑張ります頑張るのも楽しいので
うーん、はい、まあそうですよね
ちょっとね分かんないですね
本人が良い方向に解放に向かってるって思ってるんだったらもう本当にそれやったらいいじゃんっていう感じはあるんですけど、うん、休んでもいいんだよ
はい、ありがとうございます。
思ってて、なんなら、ね、今回僕偽東としてやってきてますけど、偽東と偽鉄塔の回があってもいいと思うんですよ。
おお、それはもう偽イメージキャストですね。完全に。
そう、偽イメージキャスト。
オフィシャル偽イメージキャスト。
そう。
それ面白いな。
まあ、それはそれで面白いことになると思うので、なんか。うん、そんなリスナーが全員がっかりするとか、
はいはいはい、
あんまり気にしすぎないでほしいなって思ってます。
ありがとうございます、
うんうん、無理しても仕方ないんでこういうのは、はい、
そうですね。
じゃあ今日はそんなとこかな。めちゃめちゃ話しちゃったな、は
い、
すいません。
いやありがとう
楽しくてい
や楽しかったし、なんか言いたいことが言えたような感じがして、
うん、あ本当ですか。
カウンセリングみたいなところがちょっとあったような気がする。
あ、そう？
僕
はなんか自分の話したいことばっかり話しちゃったかなっていうふうに。
あ、本当ですか？
反省もしてますけど。
お互いなんか認知が歪んでるかもしれない。
正常な人が一人もいない。
僕も自分の話ばっかりしたような気がしたような。まあいいや。
まあいいじゃないですか。
じゃあ、
はい、
最後のやつを言ってもらおうかな。
え、最後のやつ？
なんだっけ？
送ってもらえます？なんて言うんですか？
送ってます。イメージキャスターは皆さんの感想をモチベーションにしてみたいなやつ。
あ、はい、わかりました。読みます、
はい、じゃあ、
はい、
締めお願いします。
イメージキャストは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しています。最近はワイワイ話せるディスコードもやっているので興味のある方はぜひ参加してみてください。偽東も参加してます概要欄にリンクがあります。ちなみにもしちょっとぐらいお金払ってもいいぞという方は安いサブスクみたいなこともしているので概要欄を見てください。次回は11月4日、
はい、
土曜日の朝にお会いしましょう。それではまた来週、ごきげんよう。さよなら。
さよならごきげんよう
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございます。わあ、なんか
はい
楽しいな。